新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希子社長が皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス第625回目お届けいたします。こんにちは、福田紀子です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日も続きでお届けしていきます。
はいはい。もう一個は落合陽一さんっているじゃないですか。
はい、
はい、あの今をときめく、うん、はい、ものすごいいろんな本を書いていて、はい、あの人のお父さん知ってます？落合信彦さん知らないですか？
はい、
落合信彦さんですよ。あの
名前しか聞いたことない、
あの朝日スーパードライの CM で国際ジャーナリスト落合信彦って言って、あのヘリコプターから顔出すじゃないですか。僕が中学か高校ぐらいの時のです。
はい、
スーパードライの最初の CM に出てた人です。で僕は落合陽一が出てきた時にもうまず落合信彦の息子だっていうことにびっくりしたのと、何が驚いたかというと、落合陽一かわいそうだなと、父親があんなにビッグでっていうふうに思ってた2年後に余裕で追い越していったっていう、はい、でこの落合信彦さんという落合陽一のお父さんですね、
はい、
この方がもう多分今70ぐらいだと思いますけど、この方が、うん、あのアメリカに留学して、うん、そのアメリカで例えば、まあ、半分ちょっとね、今はなんかそれが実はちょっとフィクションだったんじゃないのか疑惑もちょっと出てるんですけど、
はい、
そのアメリカで、まあ、この人空手のチャンピオンみたいな方だったんですよ、うん、格闘技もやられていて、うん、もうアメリカ人と喧嘩しても敵なしだったみたいな、
はい、
でアメリカでこれだけこういうふうに勉強してアメリカの 大学のことをたくさん書いてあるような本がいっぱい出てて、その狼たちへの伝言っていう1、2、3ってあって、
はい、
でなんかその本のメッセージがその世界に出ろっていう、
うん、
これが原因なんです。
アメリカに
行くっていう影響を受けた最初はこのおじさんのせいで人生がおかしくなったんです完全に。でこの本がまた図書室にあったんですよ、狼たちの伝言 1、2、3 までが、
はい、はい、うん、
だからもうしかも今覚えてますが、豚になるな狼になれっていう表紙に書いてあるんですよ。もう、そうなんですよ。まあ今で言うと熱苦しい系の自己啓発ですよ、
はい、
完全な。そのまあ、ホリエモンが若干言ってるような、そのなんかその批判されることとか出る杭になることを恐れるなみたいな、
はい、
っていう、この2人に影響を受けたことでですね、本を読むようになったっていうことと、まあ、間違えてアメリカに行ってしまったっていう、
はい、はい、アメリカにいたのは間違いだって、
まあ、今になると間違いではないのかもしれないんですけど、はい、行って、まあ、結果的に、まあ、2年半ぐらいで帰ってきちゃうんですけど、
はい、
いろいろあって、ただその時に、ただ今もそうなんですけど、その時にその向こうにいる日本人の人とかでももうある意味会社を売却して上がっちゃった社長さんとかもそういう人たちもいっぱいいたんですよ、
はい、
でそういう人たちとかもう僕は見たことがない人種、
はい、
日本人なのに、うん、日本語喋ってるのに日本人じゃないんです、中身が。なんかもう自由に生きてるんですよ、
はい、
もう完全に自由なんですよ、
はい、
見たことがない、
はい、
言ってることもライフスタイルも、
うん、
僕それまで日本で海外も行ったことないですから、
はい
はい、でいうそのあれ、これもしかして何やってもいいんじゃないっていうことに気づいたということと、
うん、
あとはもう一個気づいたのは、その僕が資産運用するっていう大元になったクラスに、そのお金持ちのご子息っていうのが、まあヨーロッパから来てるとか他の国から来てる、はい、もう資産数百億数千億みたいな方たちがやっぱりいたんですよ。で一族 で,、はい、でいずれ自分がその相続でそういう資産を代々守っていくみたいな人たちに聞いて、その時にプライベートバンカーというか、まあ、ホームオフィスっていうんですね、そういうのを、はい、まあ、そういうなんかその資産を守っていろんなことをやってくれるチームが家にいると、その弁護士、はい、 とかも含めてプライベートバンカーはその中で1個で、
はい、
そういう人たちがいて安全にお金を複利で増やしてるっていうことを、それもおじいちゃんとか100年とか代からだから、もともとは少ないのに増えてるっていうことをかなり聞かされたんですよ。それがやっぱりでかかったんですよ。でヨーロッパっていうのはそのホームオフィスみたいなやつとか、
はい、
そのプライベートバンカーがもうずっとその銀行が おじいちゃんの代、まあ、父親の代、自分の息子とか娘の代ということで、代々もちろん担当者の方もね、もうおじいちゃんとかになるんであれですけど、
うん、
引き継いでいくんですよ、ずっと。同じ銀行で、ヨーロッパとかだと、アメリカとか。特にヨーロッパなんですかね、多分。
はい、
っていうのが、に気づいたと。
はい。
はい、気づいたというか、その当時はそのお金がないんで、ああ、そういうもんなんだっていう。
はい。
で、最終的にはそういうことをしない限り、それはその上がっちゃった日本人のお金持ちの人たちも LA って結構住んでたんですよ、
うん、
ハリウッドの周りとかに、うん、もうやっぱり同じことを言っていて、その最終的には金融だぞと、うん、まあその時は多分金融と不動産だぞって言い方をしてたんです。
はい、
はい、っていうのに、まあそのアメリカでなんかまあビジネスの真似事をしながらそういうのに気づいたっていうことと、
うん、
アメリカでは絶対に勝てないっていうのと、これ日本だと、そこから日本だと楽勝じゃないか説が出てきたっていう、
はい、
そうなんです、
は
い、あの頑張ってる人がいないんじゃないかっていう、
はい、
あのあれですよ、その就職したりした後って話ですよ、
はいはい、
もう勤めちゃった後はもちろんその中で出世するとかってのはありますけど、そのアメリカであのまあ外資で例えば働いてて、いつクビになるかとかっていうとてつもないプレッシャーとかと比べるとっていう、まだこの頃はもう終身雇用でとか年功序列でが、今 もまあなんだかんだ言ったってそうじゃないですか、まだ言うてもまあそんなまずクビにできないですし、
はい、
っていうのといつクビになるか分かんないっていう状態で常にやっているっていう、
はい、
やっぱ社会って違いますよね、
うん、
はい、っていうのにまあ気づき、
はい、
で20代になってその半年ぐらいだけね、企業の真似事みたいなのやってみて、どこかの商品もあるやつですね、
は
い、
うん、
化粧品のをすげえ優しい会社あるなと思って化粧品を仕入れたらパンフレットもあるんですよ、
はい、
でそこに名前だけ印刷する欄があって、それを事前に言うと、まあ僕当時その会社側はないので、まだ当時まだ株式会社1000万円ぐらい必要だったんで、その名前をなんかの適当な屋号と僕の名前とか電話番号みたいなやつを入れるとチラシができるわけですよ。でそれも、まあ、今か考えたらですよ、ただのそのチラシを1枚何円で買うんでチラシ商法なんですけど、それも分かんなかったん でそのチラシをせっせと、はい、ポスティングしたりとかってやってたんですよ。当然その売れるわけもない、
はい、
今なら分かりますけど、うん、当時はそういうのも分からず、あ、仕入れさせてくれるんだと、定価の録画けでみたいな、
うん、うん、
でも考えたらその会社は僕にその録画っていうその金額で売ることとチラシを売ることが商売だったんで、それはもう後で気づくんですけどね、
はい、
で結局まあそこからまあすぐ社会人になってその転職をしていくことに今度なって、でおそらくいろんな会社に勤めましたけど、その通販会社で広告を制作する前にやっぱ一番役立ったのは何々出版っていうそのまあ名前でその訪問して100万ぐらいの教材を売るっていう、
うん、
ようなまあその電話でアポを取っていくっていう、そういわゆる訪問販売ですね、
はい、
まあ、だいたい50万から80万ぐらい、
はい、
あとは英会話スクールのその図書館と図書券当たりますよって言って本屋さんの前で、
はい、
あれ英会話スクールですから、
はい、
で話に乗ってくれたら喫茶店に行って話を詰めて、そのまんま英会話スクールまで連れてって外国人と話させて60万ぐらいのローン組ませるっていう、あれそれなんですよ、
うん、
はい、やっぱりそのこの2つがすごくでかかったっていう、
がっちりセールスですよね、
この2つ、そうですね、この訪販とキャッチセールスですね、
はい、
はい、これをやって物を売っていたっていうことが結構自分のもう一個 その読書っていうのとか向こうでその自由な存在生き方があって、まあ正直どんな生き方でもまあこれは OK なんじゃないの、悪いこととか人に迷惑かけなければっていう、はい、で現実そういう人たちが実は世の中にいる、でその人たちは普通の人のとこにはいない、でも塊でいるっていうのも気づいて、でこの物を売るっていうことを のなんかそういう原体験みたいなことができ体験ができて、で結果的に通販会社に入ってそのすぐに文章が書けて、でそこでそういういわゆる DRM ですね、バリバリのそれを学び、はい、まあ独立をするということになるんです、
はい、
なのでその 本っていう、そうですね、あの、まあ、一番は本を読むっていうことなんですけど、本と向こうのアメリカにたまたまいて、まあ、英語はできるようにあんまならなかったんですけど、そのそういう考え方、金融、最後は金融だぞっていう考え方と、このセールス、
はいはい、
多分これをあの小中高と大学とその20代っていうこの3つで、多分それがおそらく元になってるんじゃないのかなって、分かんないんですけどね、はい、やっぱりしてるんですよ、どう考えても。ただアホみたいに本を本当に読んでたん で、それをまとめたりっていうのをしてたんで、
はい
はい、ただ僕はその嫌いな領域は、興味ない領域がやっぱ全くダメで、もう勉強する気もなんないっていう、その偏ったタイプというか、ものすごく、はい、今もそうで、もう興味を持てないと全くダメっていう、もう本当そういう感じなので、
はい
はい、なんですけど、その勉強の意味というか、
はい、
うん、それがその見える位置を高めていくっていう、
うんうん、
でさらにそこにこの高くしていくっていうその土台の積み上げ方っていうので差が出て、
はい、
それをいろんな分野を学ぶことでいろんな角度に未来も過去も見れて、
はい、
っていう、なんかで本当にこれ例えば、まあ、紀子さんももう企業って会社やられてるんで分かりますけど、それってもう資産の高さなんですよ。やっぱちょっと高いんですよ。やっぱり他の人がまだやってない人が見た時のは普通に立ってる状態なんで、目の前に壁があるんですけど、分かる人にはその壁の先にいいことが、もしくは、まあ、売上利益がたくさんあるっていうことは見えてるんですよ。だからこの差なんですよね、全部が、はい、それを未来、現在もそうだし未来も見渡せて、過去にやったことも高くなればなるほど全部学べるんですよ。だからそのために勉強というか、この積んでいくってことをやらなきゃいけない、それが図書、その脳内図書館っていう、その、で、いろんな植物を植えていくっていう。そうすると、いろんな方向に未来も過去も見えるっていう。しかも高さが、もうだってドローンで上まで行くと、だんだんだんだん異次元になって、で、最後行くとこまで行ったら地球が見えちゃうじゃないですか。
そうですね。
ですよね。だから、そういう状態ですよね。見えてる人たちにとっては。あの高さが違うんですよ、絶対に。
はい。いや、もうなんか小島社長のお話を聞いて、私はこの南方熊伏さんと、はい、落合信彦さんを読もうと思いました。
はい、落合信彦さんはですね、ちょっと今見るとやばいです。なんて言うんですかね、ちょっと本当かなって僕もちょっと前に読んだら、ちょっと笑っちゃいましたもん。もう黒人とか相手とかで、もう、だから百戦百勝ですよ、喧嘩。はい、もう銃を出されても瞬殺みたいな。ちょっと持ってるかなと。
うんうんうん、
ただ、その父親の影響を受けて、ですよ、
はい、
できた子供が、うん、それで育ったのが落合陽一さんなんですよ、
はい、
で、あれなんですよ、
すごいですね、
あれ、独特な服装も独特だし、
そうです、ね、
考え方も独特だし、
はい、
そうなんですよ、多分あの遺伝子を引き継いでるんですよ、
うん、
はい、
落合陽一さんはイベントではね、なんかご一緒させてもらったこととかも何回か
ありますけど、はい、あれの父親 で落合、うん、陽一さんがたまに父親の話を昔よくしてたんですよ。もう家にもいないし、とにかく父親がやばいと。もう破天荒すぎてやばいって、あの人が言ってる、落合陽一さんが言ってるぐらい破天荒。もうやばいんですよ。面白いんですよ、とにかく。
ちょっと面白そうですね。
はい、で、当時あれですよ、はい。まだ国際電話だった頃に情報を取るために、
はい、
1ヶ月に300万円電話代を使う男って言ったんですよ。それも今考えたら本当かなみたいな。はい、だってもうその電話の手段、それしか手段がないので、だから国際電話の1分何百円っていう時代に数百万円使ってたっていう、ちょっと嘘じゃないのかぐらいの、ちょっと持ってるからぐらいの、ただ、うん、落合陽一さんを生み出したお父さんっていう、はいはい、この2人の方だけじゃない、他にもいっぱいいるんですけど、
うん、
そういう方たちになんか影響を受けながら、なんか気づいたらこうなったっていうのが多分、ただやっぱね、その本を読むっていう、結局はもう本をいろんな本を読むっていう、
うん、
雑食みたいな感じでいろんなものを食べるみたいな、
うん、
肉食とか草食とかじゃなくて、
うん、
はい、 そうなんですよね。でこの積み上げていくって感覚ですね、
はいはい、
そうこれをなんかですねやっぱり今はもうほとんどの人がネットの記事で済ませちゃうんですよ。あれね積み上がらないんです絶対に。で積み上がったもの同士が有機的につながるっていうのは僕のイメージは積んでったものががっつり接着剤でくっついても絶対壊れないようになる地震が来ても、うん、それってネットの記事の情報のインスタントな情報の積み上げだと僕できないと思ってるんですよ、
うん
うん、それが僕はねその表現でしかそのネットワークを作るっていう意味はちょっともうなんかこの高さっていうのしか表現できないんでちょっと他に表現のしようがなくてちょっと分かんないですけど他の表現はできないので、
うん、
こういうことをなんとなく気づいてただ全部ただですね結局人生何かって運なんですよ。たまたま友達があんまいなくてたまたま、まあ、中学校と高校がつながってる、まあ、ところに中学から行ってたまたま1時間片道本読めてでたまたまそこに中学生が全然あの高3の人とか受験勉強してるからでいな自分のいないいたらもうなんか嫌だから行ってなかったんですよ。いなかったんですよ誰も、
はいはい、
っていうのとかたまたまそういう本が置いてあって、うん、それ人気ないから、うん、たまたまいつも揃っててとか全部たまたまなんですよ。でたまたま落合信彦の本を見つけちゃって高校生の時、
はい、
そっか豚じゃダメなのか狼なのか豚じゃなくて羊ですね
羊、
はい
はい
うん、っていう、
うん、
そういうなんか全部偶然なんですよ。でその例えばその英会話のその教、まあ、スクールに入れるのも教材も、
はい、
こういうところって募集するまで何の業種か言わないですからね。給料だけですから、
そうなんですね、
そうなんですよ。入ってから分かるんですよ、
はあ、
企画営業って書いてあったんです。
はい、
入ってから知ったんですよ。でしかも研修をして4日目ぐらいに初めて商品出てきた。それまでマインドだけです。
うーん、はい、マインドから研修は鍛えられていくってことですね。そうなんですよ。
たまたまあの詐欺広告求人広告の給料に釣られてたまたま入ってでなぜか割と売れたっていう、はい、意外とそれがね合っていたというかそういうふうに売るその売るためになんか PDCA を回すのがスーパーマリオの攻略をするなんかゲームをやっていくみたいなイメージに見えたんです。自分がそういうふうに見えれたというか、
はい、
まあ、ミスっても次にアポを取るときは、まあ、でしかもそのアポイントが自分でやればいいんで、
うん、
誰かから会社からもらうわけじゃないので、
はい、
自分でなんとかできるっていうあるいは自分でコントロールできるっていうのが意外と快適だったのかもしれなくて、
うん、
で、まあ、これもこういう会社にあるあるなんですけど年下だろうが年上だろうが営業成績が上がってる人はふんぞり返ってますからね、
うん、
誰も何も言わないですよ、
うん、
はでもうトップの20歳の人が50歳の人でおいお茶持ってこいみたいな叫んでるような会社です。もうトップもうそういうもう思いっきり分かりやすい会社です。社風が、はい、そういうところで揉まれ、はい、っていうのがまあこれのまあその独特ではないんですけど、うん、まあ今の考えにいろんなその会社を作って、まあ、結局資産運用の方にとかそういうふうな考えになったらもう全部そういうことがまあ元なのかなと思っているというのが答えかなと思います。
もちろん複合的な部分はねあるでしょうけれども、
ただ結局運なんですよこれね。どういう環境にたまたまいるか、でもたまたまじゃないですか。それだって選べないですね、
うん、
でそんないいし、まあ、私立の中学校ではなかったんですけど、それもたまたまそのヤンキーがあの公立高校でまだ多くて、
はい
はい、でもボンタンで、うん、そのヤンキーはその革の黒いカバンをぺちゃんこにしてるみたいな、まだビーバップハイスクールの時代だったんで、
はい
はい、だからああいうのになるかああいうのにいじめられるかどっちかだろうっていうことを心配をして、
はい、
それでそういうことを受けたらなぜかたまたま受かって、うん、そういうところに行くことになったっていう、それもたまたまで、
うんうん、
そうなんですよ。だから全部たまたまなんですけど、うん、その与えられたたまたまの中でよりまあベストを尽くすというか、
うん、
まあ、ベストそうかな。なんかで割となんかね友達がめちゃくちゃ多い人か、
うん、
いないかっていう、なんかどっちかだけど、両極、間はダメって感じですよ、うん。超顔広い、とんでもない、スーパー、その、なんていうんですかね、陽キャラというか、その、スクールカーストの頂点にいるか、かすかっていう、もうどっちかじゃないとダメなんじゃないかなと思ってるんですよ。間、なんかやっぱ中途半端がダメっていう、多分。カスだったっていうのが、まあ、結局ね、これ、オチになるんですけど。
そんなことないですけれども、はいはい、でも、どんなふうに小島社長が幼少期から、うん、そして大学生20代を過ごされてきたのかっていうのをね、はいはい、ご質問いただいた方にお分かりいただけたんじゃないかなと、
はい、ありがとうございます。
思います。
はい。
はい。経営のヒントプラス第625回目お届けいたしました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。